はい。それでは、今日も、聖書とエコロジーの第4回の講義を始めていきたいと思います。これはまあ普段ですね、湯本さんに、まあね、オンライン講義という形で、やらせてもらっているのを公開させてもらうという、まあ、いつ始まっていつ終わるかわからない企画なんですけれども、第3回から始まって、今回第4回、やっていきたいと思います。それでは、
はい。
画面共有しますね。はい。まあ、リチャード・ボーカムさんの命の言葉社から出ている聖書とエコロジーという本ですよね。
はい。
で、まあ、前回こう土から作られたっていうアダマーとアダムみたいな話、だったんだけれども、アダマーっていうのが土。で、アダムっていうのは土。アダムっていうのはそこから、派生した。だから大地の子っていう意味なんですね、アダムってね。そこと、その耕すみたいなところが、そことの続きで43から45ページ、ちょっと長いんですけど、こう書かれてるんですね。さらには、アダムの生涯は大地と固く結びつけられ続けています。アダムについて聞く前に、私たちは大地が彼を必要としているということを聞きます。大地。これヘブル語でアダマーを耕す。これアバドという言葉だそうなんですね。で、耕す人もまだいなかった。これ創世記の2章の5節。アダムが創造されるとすぐ、神は彼をエデンの園に置き、園を耕させ、これアバドですね。守らせました。これヘブル語でシャマルというそうです。これが、2章の15節。で、2章にはメソポタミア地方と関連付けられる4つの川の説明がありますが、これ10から14節。で、その川はどれも土地を肥沃にするには十分ではありませんでした。多分、アダムの仕事は神が植えた木々を維持していくために土地を灌漑することだっただろうと推測されます。後になってアダムはエデンの園の外で同じ仕事をすることになりました。これ3章23節に、神である主は人をエデンの園から追い出し、人が自分が取り出された土地を耕すようにされた。土から取られた人間は土の産物を食べて生きるためにその土を耕さなければなりません。ノアは大洪水の後に再出発した、いわば新しいアダムなのですが、彼もまた大地の人、アダマーの人となったのです。これが9章の20節。これ、まあ、訳中。これ山口のりお先生という人が翻訳してるんですけれども、訳中で、新改訳、これ2017かな ?18 年。2017脚中に、農夫イコール大地の人とあると。だから、そのノアって農夫って書かれてるんだけど、ノアのその農夫に脚中があって、これ大地の人っていう脚注がついてるんですよね。説、今ね、ちょっと聖書開くと、9章の20節で、さて、ノアは農夫となり、ブドウ畑を作り始めたっていうね、箇所があるんですよ。で、これって確か、虹の契約の後なんだよね。で、要は大洪水の後に虹の契約っていうのがあって、その後、その直後の記述で、さて、ノアは農夫となり、ブドウ畑を作り始めたっていうのが、創世記9章の20節。で、新改訳2017の聖書の脚注を見ると、確かに20節で、直訳では大地の人っていうふうに書かれてるんですよ。だから、ノアもまた大地の人、つまりアダマーの人。だから、ノアとアダムのその意味的連関がここで出てくると。大地を耕すというアダムの仕事は、創世記1章28節の地を従えよという命令で意図されていることとおそらく同じでしょう。だが、ここには人間と大地とのより密接な関連があります。それは互恵的な関連であると思われます。 土地はアダムの働きを必要とし、アダムは土地の産物を必要とします。また、守るという言葉には、アダムが大地の世話をするという意味が含まれます。アダムは土地が消耗するのを避けます。過去、最近のいくつかの研究では、耕すアバドを使えると訳しており、単独の意味として使えるとする場合と、付随的な意味としている場合があります。しかし、聖書では人間を対象にするときには使えるを意味しますが、対象が無生物のときには、この動詞は一貫して働くあるいは耕すという意味です。例えば、創世記3章23節、4章12節、申命記28章39節、イザヤ書19章19節。これね、だから、いっぱいあるから全部は開けないんだけれども、例えば最後のイザヤ書の19章の9節で言うと、こういう箇所なんですね。すいた亜麻を扱う職人や、これでいいのよね。そうだよね。19章に、すいた亜麻を扱う職人や白布を織る者は恥を見。これ多分、だから、その織る者みたいなところが、この単語になってるんじゃないかな。アバド。だから、アバドって無生物っていうか、人間と人間じゃないものに対して、その訳語っていうか意味が異なるんですよ。なんか、ヘブル語、で、なんだろう、このアバドという言葉、単語っていうのって、どういうふうに意味が分析されるかというと、その用法を見て比較参照していくんだよね。で、このアバドっていう言葉は、無生物の場合は働く、まあ、このオル、アマをオルだと、多分働くっていうのが発生して、旗をオルだからオルって訳され、日本語だと訳されてるんだけど、無生物に対しては働くとか耕すっていう意味がアバドにはあり。で、人間に対しては使えるっていう意味がある。で、これが、アダムに対して、土地を耕させ、守らせた。この耕させがアバドだと。で、このアバドっていうのは人間に対しては使えるという意味だよという話ですね。で、続きが、アダムは土地の産物によって生活する権利を持ちますが、土地を世話する義務も負っています。スチュワードシップは権利とともに義務を伴うという一面が、ここでは創世記1章28節よりもさらにはっきりと浮かび上がってきます。で、創世記1章28節っていうのが、神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。海を増えよ、地に満ちよ、地を従えよ。海の魚、空の鳥、地の上を這うすべての生き物を支配せよ。で、この従えよとか支配せよって、なんかね、この支配せよってなんか他の、このヘブル語が、他の聖書の、箇所での意味は踏みつけるっていう意味があるらしいんで、結構ここを取り出して、要は人間は、自然界を好きなように君臨していいんだみたいな考え方が、出てきたっていう反省があるんですよね。だからスチュワードシップっていうアイデアが立ち上がってきた。そしてまた、支配するということが、イエス様がこの地の王や権力者たちはあなた方を支配するときに、その者たちを、好きなようにね、搾取したりすると。だけども、天の国では違うんだって言って、天の国の支配を見せてあげましょうって言って、弟子たちの足を洗ったと。だからその御国におけるその支配の概念と、我々罪に、なんていうかな、罪というバイアスのかかった支配っていうのが当然異なるんだから、この贖われた支配をするっていうのが、やっぱり創世記1章28節のもともとの考え方もある。でもとにかく、このスチュワードシップっていうことに照らすときに、この1章28節っていうのは割と、はっきりと、その地を従えよとか、生き物を支配せよってあるんだけれども、この、3章か。3章の、耕させ、守らせた、っていうところっていうのが、このアバドっていう言葉が使えるっていう意味があることからもわかるように、より、その、 まあ、ここで相互的ってあるけれども、その土地っていうのはアダムに恩恵をもたらしてもくれるんだけれども、アダムもまた土地に対して恩恵をもたらすという責務を伴っている。これを示唆するのがこのアバドっていう単語で、で、それはノアに対しても大地の人となったっていう形で言われているし、またここでも最初の方で言われていたように、そのメソポタミアの4つの川を灌漑して森ができるようにしたのがアダムだったんじゃないかっていう、話からも、だからその人間と大地っていうのが、なんだろう、一方が一方を管理したりとか、一方が一方に恩恵を与えたりするっていう、そういう、その、一方向的なことではなくて、互いに互いを、益するっていうのかな、互恵的な、相互的な、相互に義務を負うというか、そういう関係として大地と人間っていうものは、神様のな、創造の中で秩序づけられていたんじゃないかっていうのがこの43から45節。40ページですね。で、さっき、なんだ、いくつか、アバド。アバドが使われている箇所の列挙があったんだけれども、これが人が自分から取り出された、大地を耕すように、これがアバド、3章23節ね。で、4章12節は、あなたが耕しても大地はもはやあなたのために作物を生じさせない。これ確か、カインに対して言われたことだよね。で、この耕してもが、これがアバドなんですよね。で、申命記28の39は、ブドウ畑を作って手入れをしても、これが多分アバドなんですよね。で、さっきの亜麻を扱う職人や白布を織るもの、これもアバドだったりとか、まあ、いろんな用例で、そのアバドっていう言葉は、無生物に対しては、耕すとか、仕事をするっていう意味。そして、人間に対しては使えるっていう意味。そういう、なんかこう、働きかけて恩恵を与えるっていうか、なんかそういう枠組みなんだよっていうことが、ここで説明されてますよと。で、ノアの話が続くんですけれども、48ページね。ここでほとんど注目されてこなかったのが、この物語における人間の他の生物に対する支配のあり方です。ノアは創造において、神から人間に託された他の生物への責任あるケアを体現しています。このことは大洪水をもたらした暴力的状況は、ノアの世代の他の人々による支配の乱用の結果であることを考えると、さらに印象深いことです。暴力がノア以外の人間と他の生き物との関係を支配していたのに対して、ノアは種を保存することによって、過去そう表現しても良いでしょう。人間と動物との平和で思いやりのある関係のモデルになりました。それが神の創造の理想の姿でした。で、このね、ここ結構僕は目から鱗というか、そういうふうに考えたことが一度もなかったので、新鮮だったんですけれども、ノアの物語って、その、地は暴虐に満ちみたいなところから始まるんですよね。創世記7章かな、8章かな。で、この暴虐の意味っていうのがね、割と、その、なんていうのかな、無政府状態、無法地帯、なんかスラム街、なんか全世界がスラムみたいになったから、神様が滅ぼそうと決めたみたいな、なんかそういうイメージで捉えている人が多分多かっただろうし、僕もそう思ってたんですね。だけれども、そのノアに、その洪水後につけられた名前が大地の子であるってことを考えると、第二のアダムってことじゃないですか。ね。要は、アダムって、アダマーから付けられたのがアダムっていう名前。で、ノアに付けられた、要は、洪水後に神様がここから新しい人類を作るんだっていうか、一回人類を、ね、滅ぼしてリセットして、新しい人類を任命するときに神様が大地の人って言ってるって、これもう一回アダムを作ってるわけ、作ってるというか、第二のアダムなんですよ、ノアって、そういう意味では。つまり、じゃあ何に対して、 人類が失敗したからノアを残して他を滅ぼす必要があったかというと、地は暴虐に満ちって書いてるんだけど、この暴虐って何なのっていうと、なんか人が人に対して犯罪を犯してとか、なんか、倫理が乱れてとか、そういうフレーミングしか僕は今まで聞いたことがなかったんだけれども、これってね、これね、まあ、ちょっとその前から少し読むと、47ページなんですけど、これは僕メモには入ってないんだけど、今手元のやつね、読むと、エデンの園における被造物同士の調和の取れた関係は壊れていました。人間は責任を持って他の被造物を、世話する役割を果たすことに失敗し、食べるために動物を殺し始めました。そして動物は人間を攻撃し、他の動物を捕食するようになります。これは人間、地に人間が満ちたことの結果だとみなされているのは明らかです。と。で、皮肉なことに、地は神の前に堕落し、地は暴虐で満ちていた、創世記6章11節という記述には、人間に対する神の命令、地に満ちよ、地を従えよ、1章28節と同じ響きがあります。人間による大地の占有は、大地を暴力で充満させることになりました。地球上の資源の適度で限定的な利用の代わりに、人間は地上を過剰に搾取し、その結果人間は互いに暴力による競争に励むことになったのです。人間は野生動物から彼らの食べ物を奪い、人間も動物も食肉に手を出すようになりました。で、大洪水は一種の脱創造、これディクリエーションって言うんですけども、であり、完全ではないにせよ混沌への逆戻りです。暴力による地球の冒涜があまりにもひどいものだったため、神はもう一度初めからやり直すことにしたのです。で、これがノアだよと。で、この人がアダマーという名前だよと。で、これが示唆するのって何かっていうと、そのノアっていうのが何を体現するように神によって選ばれ、そして、洪水後に生き残ったかというと、その人間と他の被造物との関係をも多分再修復する意図で残された人がノアだった。だからこそ、アダマーという名前だったんだっていうのが、ここでの、その、リチャード・ボーカムによる、このノアの物語の読みなんですよ。で、だから、暴虐に満ちていたっていうのは、その地は暴力に満ちていたっていうのは何かっていうと、その人間の中の倫理が乱れていたっていうこともあるのかもしれないが、実はもっとここで示唆されているのは、人間が他の被造物を搾取し、互いに暴力を振るい合うようになった状況のことを指していて、だからこそ、その他の人間は、その、ね、いろんなこの動物種を抑圧していたんだけれども、ノアは種を保存したんですよね。そして人間と動物の平和で思いやるありのある関係のモデルになったと。これが神の創造の理想の姿でしたってあって。だから、なんていうのかな。ノアの箱舟の物語って、すごく結構不思議でもあって、すべてのその種をつがいで箱舟に乗せるんですよね。で、これはね、別な本で僕確か読んだんだけれども、それってさ、その、動物たちがノアを信頼してないとできないことじゃないですか。そう、野生動物とか、まあ、ライオンとか、
確かに。
ね、キリンゾウとか、よく絵で描かれるけど、要はそのノアが、その良好な関係をすべての動物たちと築いていなければ、動物たちは逃げ出したはずだし、暴れたはずなんですよね。でもそうじゃなかったからこそそれができたってことは、逆に言えば他のすべての人類はノアのようではなかったと書いてあるわけだから、ノアってある種その動物と非造物とその良好な関係を築いている人間だということで、実はこの大洪水で選ばれて残った人間だったんじゃないかっていう、この対比なんだっていうのが、なんか考えたことすらなかったので、エコロジストとしてのノアっていうのかな。僕はすごく新鮮でした、この読み方。で、49ページ、この続きなんですけど。 人間は生き物の、生命を好きなように奪ってはならないのです。食べるために殺すことは神が人間に与えた譲歩であり、それが人間の生来の権利ではないことを認識することによってのみ容認されます。この新たな譲歩は神の本来の理想であるベジタリアンの状態、過去従って完全に非暴力的。これには程遠いけれど、それを大洪水の前にはびこっていた、限度のない暴力への一種の対応策として見るならば、その機能とは暴力の助長ではなく抑制にあります。これ、よくね、反ベジタリアンなんていう言葉があるのかどうかわからないけど、食肉して何が悪いみたいな人ってあるじゃないですか。で、そのクリスチャンの中のそういう反ベジタリアン的な人がよく振り回す御言葉っていうのがあって、それがこのノアの物語に出てくる言葉なんですよ。具体的には9章の、3節かな。9章の1節に神はノアとその息子たちを祝福して彼に仰せられた。産めよ、増えよ、地に満ちよですね。で、3節に、生きて動いているものは皆あなた方の食物となると。緑の草と同じようにそのすべてのものを今あなたに与える。ただし肉はその命である血のあるままで食べてはならないと。私はあなた方の命のためにはあなた方の血の値を要求する。いかなる獣にもそれを要求する。っていうふうに続くんだけれども、ね、ここを指して、だからその反ベジタリアン主義のクリスチャンの人って、お前その聖書知らねえだろみたいな形で言ってくるんですよ。その、ね、いやいや、クリスチャンでベジタリアンの人がいたとしたら、そのなんかやたらベジタリアンの人が嫌いな類の人って結構いて、日本には全然いないかもしれないけど、欧米とかでは僕は聞いたことあるんですよね。なんだろう、食肉推進派のクリスチャンっていうのが。で、なんか、で、まあ、うん、まあ、それはなんかアメリカとか欧米の文化とかも多分相まってるんでだとは思う。要はその家畜とかでね、文明を判明、反映を反映させてきた人種でもあるから、ね。だからなんかそれを聖書がちょっと逐次してないんじゃないかということをほのめかしただけでもうちょっと過剰に反応する人みたいな形の反ベジタリアンの人が言うのは、いや、聖書をよく読めば、ね、創世記一章には人間に、は植物が与えられたけど、創世記九章でちゃんとノア以降の人類には肉を食っていいという許可を神様が与えておられるのをあなたは知らないのかみたいな形の、論理展開をしてくるんだけど、ボーカムはそれに対して釘を刺してるんですよ、ここで。そうじゃなくて、文脈を考えると、この暴虐っていうのは、動物や他の非造物に対する人間のあまりの傲慢というものに対する、一種の報いだったと。だからこそ、アダマ、新しい農夫ですよね。だから新しい大地と良い関係を築く、しかもその動物と信頼関係を築き、動物を慈しむ人間であるところのノアを新しい人類として始めた神様がノアにここで許可を与えてるってことを考えると、要はその、離婚問答ってあるじゃないですか、福音書でね。
離婚問答。
離婚問答っていうのがあるんですよ。福音書で、律法学者、パリサイ人たちがイエス様に、なんだっけ、モーセは、離婚、ね、ことを許容しているが、ラビオと、あなたはどう思いますかみたいなことを、ね、で、イエス様に言ってると。
こ
それ
の場合
は、
は離縁してもいいってい
そうそう
う。
そうそう。だから、モーセの律法には離婚の規定があるじゃない。で、それを、律法学者たちは離婚の規定があるんだから、ね、イエス様、あなたは離婚についてどう思いますかみたいな質問をしたときに、イエス様は、いやいや、神はあなたたちがあまりに頑ななので、しょうがなく譲歩して離婚の規定を作っただけで、で、そこで有名な言葉を言うんですよね。人はその親を離れて、男と女は一つになるのだと。神が結び合わせたものを引き離せてはいけませんっていう、有名な言葉ってそっから出てきてるんですよ。で、離婚問答とちょっと似た構図になってて。つまり、この食肉の許可って、 人間があまりに暴力的だから、神様が譲歩として、ね、その節度を持って、まあ、肉という命をいただくということは許容しようと、あなたたちがあまりにもそれを食べたい人だということが分かったから。だけれども、血の規定があるでしょ、この後。だから、暴力的になりすぎるなって言ってるんですよ。だから、これって、ある種の神様の譲歩で、むしろ、もっと食え、もっと食えなんてことではありえないってことが文脈から考えると明らかなんだけれども、この9章3節を取り出して、神様は人間が肉を食うことを喜んでらっしゃるとかってなってくると、で文脈無視した話になるよねっていうのが、だからあくまで人間の理想っていうのは非暴力だから、だからベジタリアンなんだっていうのが、ボーカムがここで言っていること。ね。で、49から50ページっていうのが、このさらに続きなのかな。ロバート・マーレーが創世記9章について次のように語っているのは正しいのです。創世記9章では、地球上における非造物の間の相互関係は今やそのままの姿で描かれており、創世記1章2章での理想化された関係や他のいかなる形での宇宙的な平和でもない。実際人間には、ごめん、聖書には、人間と動物の関係を考える上で2つのモデルがある。1つは理想郷的なモデル。もう1つはこの世的で現実的なモデルだと。だからこのマーレーは理想郷的なモデルが創世記1、2章。つまり全員がベジタリアンみたいな状況。で、現実的なモデルっていうのはノア以降の、この9章のモデル。つまり、食肉を許可は与えるけれども秩序を持ってやろうねっていうことですね。で、創世記1章だけでなく、ごめんなさい。2章だけでなく、1章もエコトピアを描いていますが、この、まあ、エコトピアっていうこの言葉が、この、聖書とエコロジーのキーワードになってくるんですけども、またの、次からの、回でも必ず出てくる言葉。このエコトピアっていうのが、すごく重要な言葉ですね。で、1章でもエコトピアを描いていますが、創世記9章を考慮に入れずに私たちの住む世界を創世記1章に関連づけるのは深刻な誤りです。エデンの園は差し当たって失われた楽園であるという理解は広く認識されているものの、創世記1章が世界の現実のありのままの姿ではなく、あるべき理想像として描かれていることは一般にそれほど認められていません。神がそれを見て非常に良かったと言われた調和の取れた世界の全貌は、いまだその現実、その実現を待ち望んでいるのです。抑制のない暴力がはびこっていた、大洪水前の世界よりも、洪水後の世界の方がずっとマシではあるものの、その世界においてでも暴力はある程度は容認されなければなりませんでした。これが9章3節の意味だよと。で、その容認の度合いは非常に限定的なものでした。だが、今日の私たちの肉の生産と消費は、創世記9章3節と4節で注意深く条件付けられた譲歩に本当にのっとっているのでしょうか。だから許可をするというと、暴力を最小限にするために許可を与えたっていうのが、9章3節4節であるとするならば、今のまさにその動物工場みたいな状況なわけですよね、畜産業って。で、それってやっぱり一線を越えちゃってるんじゃないかっていうのが、まあ、そのボーカムがここで指摘していることですね。で、他方で、創造当初の理想的な姿には意味がないわけではありません。で、特にイエス・キリストにおいて、すでに私たちのものとなった救いを念頭に入れて考える場合、私たちは、創世記9章の現実主義を単に選ぶのではなく、むしろ1章2章の理想主義こそ選ぶべきです。今ここではどちらも意味があるのですというふうに。今日の箇所っていうのは、ノアの部分ですよね、が主なテーマだったんですけれども、画面共有は今日はここまでにしまして、今日のところからの、なんかこう質問なり、フィードバックなりがありましたら、はい、いかがでしょうか。
そうですね。そういえば前回教えてもらった哲学のやつあって、
あれね。
まだ全部読んでないですけど、読み始めてるとこです。やたら「おお!」とか「あー!」とかが多くて 面白い漫画みたいな感じだった。 で、なんか今日の箇所として、その相互に義務を負う、まあ、これまでの学びの中で、スチュワードシップっていうものの理解をしていくために、うんうん、まあ、こう、様々な視点から学んできていると思うんですけど、その相互に理解す、あ、義務を負う、相互に義務を負うっていう言葉は、
うん、
でもスチュワードシップはまだどちらかというと受託者責任とのあれですね、上下関係がまだあるっていうのをボーカムが指摘してるんでしたっけ、
うん、そうですね。
あるのか。そうですね。相互に義務を負うっていうのは、そのノアの、うん、洪水の前の状態が互いに調和を保ってたっていうことでの状態。
うん
うんうん、それ あるべき状態だったってこと、
うん、理想状態としての、
ね、理想状態か、
創世記のこれがだから、3章か、
うんうん、
の耕しっていうところから導き出されているから、
うんうん
うん、あと創世記2章かな、耕させ守らせたっていうあの箇所ですよね、
うん、
これがだから理想状態としての相互に義務で、まあ、これがそのエコトピアっていう話に最後はつながっていくんだけど、
はい、
この本って、この聖書とエコロジーっていう本は結構すごいよく考えられてて、
うん、
最初は創世記一章の創造論だったじゃないですか。第1回、第2回って。
うん、
要は良かった、良かった、非常に良かったみたいなのが。
はい。で、
なの。そこから今、ノアの話でしょ、うん。
はい。
で、この本って最後、黙示録で終わるんですよ。だから、この本って、その聖書全体を、その、要は我々の神学というのは、人間と神っていうその二者のストーリーでしか聖書を把握してこなかったよねっていう反省があるわけですよ、ボーカムのまず出発点っていうのは。だけど聖書っていうのは実は人間と神と被造物、うん、この三者が織りなす物語なんだっていう、これがボーカムがなんていうのかな、この本で一番言いたいことで、だからずっと2000年近くこの二者の物語としてしか聖書を読んでこなかった嫌いがあるから、我々のキリスト教神学っていうのはね、だからそれにその実はもう一人のプレイヤー、つまり被造物っていうのがあるんだよと。だから実はそこにはこの三者でいうと関係の種類って三つ生じるんですよ。人間と神、人間と被造物、そして被造物と神なんですよ。
うんうん、
この一つに関しては人間そこに登場してないんだよね、
うん、
だけどそこすらも聖書はちゃんと言ってるんだけど、あまりにも人間中心主義的に聖書を読んできたから、キリスト教神学は。だからこの最後の神と自然にっていう関係が聖書には至るところに書かれてるんだけど、それはなんていうの、もう BGM みたいに考えて、あくまで人間と神のラブストーリーみたいな形で、
うん、
これに対するもう痛烈な反省があるんですよね。だから、この本っていうのはエコトピアっていうのは、なんじゃあ、ネタバレというか最初に結論を先取りすると、うん、エコトピアって、どこ2箇所出てくる、まあまあ、あの途中イザヤ書の19節とかだったかな、イザヤ書9節あ9章かイザヤ書9章みたいなのも出てくるんだけど、あの大きくは2箇所なんですよ、エコトピアが出てくるのが。でそれが創世記1章2章と黙示録の20、21かな。だから聖書って実はエコトピアで挟まれてるんですよ。エコトピアってじゃあ何かというと、この三者が完全に調和している状態なんですよ。被造物と人間と神、この三者が素晴らしいトライアングルでハーモニーを奏でている状態こそがエコトピアという神の理想で、
うん、
そして聖書の最初と最後ってそれでサンドイッチされてるんですよね。
すごーい。
だからそうだけど、ずっと我々教えられてきた神学って聖書というのは人間と神のラブレターだみたいな、
は
あ、あれってまさに被造物をなんか背景としか考えてない、
うんうんうんうん、
だからそれはあまりにも聖書をフェアに読んでないよねっていう。
間違いない。私はそっち側の考えに激しく同意します。あ、その方が豊かな広がりがもっとこう立体的になってくる、
はい、
聖書の読み方であったり解釈であったり、あと自分の存在っていうものの捉え方、 自体も、うん、人間と神との関係性、まあそれはもちろん日々の生活の中で私自身が大切にしなきゃいけない部分としてあるけれども、その存在意義を考えた時にそこだけの関係性だと完結するのが早く、なんだろう、まあ、この世の中でのこの世の中の事象すべてを読み解いていく、考えていく、知っていくっていう視点で見た時に、やっぱりそこ以外の部分との関与って必然じゃないですか。でもそれがこう置かれた環境っていうものへの視点を持たないと、なかなかこう視野が広がっていかないというか、人間関係止まりになってしまう、はい、いろんな問題がね、まあ、人間関係から起こってるっていうのはもちろんではあるんですけど、うん、うん、なんだろう、そうですね、うん、世界が狭くなってくような感じっていうのが、
うん、
その三者の展開のハーモニーで、うん、創世記から黙示録までが描かれているっていうのは、うん、なんかもっと知っていくべき視点だなと思いました。
うん、
はい、
あら、うん、ね、人間と神の二者関係っていう枠組みで、
うんうん、
聖書ってずっと読まれてきてね、でもちろん言及されることはあっても、うん、それはあくまで何ていうの、舞台の書き割りっていうか、うん、確かボーカルもそういう言葉使ってたけど、何ていうかな、何か例えばじゃあシェイクスピアのロミオとジュリエットで言えば、どっちがジュリエットなのかわからないけど、神と人間がロミオとジュリエットで。で舞台だとするとなんかお城のセットとか組むわけじゃないですか、
うん、
なんか秘蔵物ってあれぐらいの扱いだ、
うん、
だけど実はこれ秘蔵物ってちゃんと役者だからみたいな、
はいはい、本当ですよね、うん、むしろこう中心に来るべき、
うんうん、だから実はその注意深く見ると、確かに聖書って人間抜きの秘蔵物と神の関係についてもいっぱい語ってるんですよ。僕らはそれをなんていうのかな、意図的になのか無意識的になのか、読み飛ばすように訓練されてきた気がする。そうそうそう。それをもう一度なんかその最初にそういうふうな無意識にその人間中心主義的キリスト教世界観をインストールしちゃった人から、そのソフトウェアというか、その、まあ、OS なのかもしれないけど、それをアンインストールするっていうのは大変な作業なんだけれども、それを多分したいんだと思う、ボーカルは。この、っていう感じが僕はしましたね。
結構大変な作業になりますね。もともとそこへの興味が与えられてた、うん、人にとっては私たちみたいに動物の仕事をしたいって思ったりした人たちにはすごくこう、はい、新たな、なんだろう、視点が広げられる喜びの、まあ、それこそ福音なんですけど、そうでないタイプの人もやっぱり存在していて、そういう人にとってはなんかもう、なんだろう、異端的な読み方みたいに捉えられることもあるのかなって思ったり、私アフリカエチオピアにいた時になんかそんな話を友達にエチオピア人の人にしてたら、まあそもそものそのやっぱ動物とかの見方はそういう風に見てないから、神が作られたこの被造物全体に対する福音っていうものをこうどう捉えてるみたいな話だったと思うんですけど、多分やっぱ人間中心主義だったと思うんですよ、その返答は。いやだって動物どうやって祈るのみたいな、なんかちょっとふざけた感じで、
うん、はいはいはいはい、
何それって動物も自分を救ってくださいって祈るわけみたいな話だった
、はい、
なんかそういう、
はい、
うん、冷やかしな返答。
これが、だからまあ、うん、わかるよ。すごいわかるんですよ。僕も、僕、獣医だったでしょ。で、 なんていうかな、大学生の時に洗礼受けて、それで、教会の人に、なんだろう、牛にも、福音を伝えるの、陣内君は、みたいな、なんか、もう、くそつまんない。
学会所。
くそつまんないって言ってくるからね。
それです、その感じ、ほんとくそつまんない。
なら、その時は、へーって言って、へーって、空笑いして、空笑いしたんだけど、今
理解しても
なら
っ
言
て
い
嬉
返
し
せるなと思うんですよ
い。
ね。いや、違うと。牛の存在が我々への福音なのだって、今なら僕は言うかな。
なるほどな。そうですよね。
で、
だか
僕、
らそもそもそこの感覚からまた多分何回も展開が起こってると思うんですけど、この滅びゆくこの世界から神の国の船に一人でも多く乗せなきゃいけないっていうベースに立っていると、こうなんか救い、自分が信じて救われるという段階を通さない限りそこに福音がないみたいなロジックでいくと、その浅はかな 質問じゃないですけど、牛にも福音を伝えるのとか、どうやって悔い改めを動物はじゃあするのっていうところに、それなしに神との関係を築くことができないっていう前提じゃないですか。
そうだね、
だから、まあ、こちら側からのこうアクションっていうものを、でもちょっと私もそこの理解はまだ深まってないな。神が作られた全体像としての上から下に対する視点っていうものが見落とされてるのかなって思うんですけど、神と人と被造物の三者の展開っていう部分。でも、まあ、もちろんこちら側からのこう信仰の決断みたいなものが人と神との関係にはある。ってい
だ
う。
から、なんかね、多分まあ、牛にも福音を伝えるのみたいなのって、なんか前提として、すごく、だから、でもそれに対して、結構僕は、なんか本当に真面目な話をすると、あれでしょ、知的障害者の方とかね、何らかの障害で概念とかね、その言葉が理解できない人っていうのは、その人の中では牛と同じカテゴリーになっちゃうでしょ、魂の。それって僕はすごく人間性への侮辱だし、なんか無知の暴露っていうか、なんか、なんかその人の知性の低さを示しているに過ぎないっていうか、そんな感じがする。で、なんかね、僕ね、よく、まあ、多分関係ある話なんだけど、動物は言葉を理解するのかっていう本があって、なんだちょっとタイトル厳密に違うと思うけど、それが、ビトゲンシュタインの言語ゲームを学んだ人、動物学者が書いた本なんだよね。で、これの冒頭に書かれてるのがすごく面白くて、なんかね、20世紀の初頭かなんかでよかったと思うんだけど、なんかイギリスにめちゃくちゃ、ハンスだったかな、名前が、ハンスかなんか、なんかめっちゃ頭いい馬がいて、ロンドンに。で、もう人がすごい集まってしょうがなかったみたいな話が実話としてあるんだよね。で、その馬は、その飼い主が、3たす4はみたいな、なんかスケッチブックで、やると、7回、いななくんですよ。ひひん、ひひん、ひひんっつって。だから、この馬は、数学が分かってる。算数ができるってことで、それで、めちゃくちゃ人気が出たんですよ。ね。で、10引く2はって言ったら、8回いななくとか、そういう感じ。 9割3は3回いならずみたいな。で、すごいっていうのでみんな来たのね。
うん、
だけど、これね、実はその後にどうなったかというと、これが算数を理解していたわけじゃないってことが後でわかる。で、それ何かというと、なんかでもうそれがバレちゃう。他の人の手によって。で、それ何かっていうと、その、ハンスを飼ってる馬主さんの、その微妙なニュアンスを読み取って、馬はそこで鳴くのをやめていったに過ぎないってことがわかるんですよ。
うん、
ね、だから9割3はっていうボードを見せたときに、3回鳴いたときに、その手でサインとかは一切しないんだけど、その馬主さんの表情とかが、多分もしかしたら匂いとかも変わるんだよ。で、馬ってフレーメンっていうのをするんだけど、で、その上唇をビュッて上げるっていう動作、これフレーメン。
うんうんうん、
フレーメンっておそらく何かしら、その人間には感知できないような微細な分子を吸ってるんじゃないかという仮説があるんですよ。で、それが馬の性ホルモンと関係しているから、だから発情の時期を嗅ぎ分けてたりするんじゃないかっていう有力な仮説がある。
うんうんうん、
で多分だからその馬はハンスは馬主さんのなんか段階正解って思ったことが何かの分子として発散されて、それを
感覚
で泣くのをやめてたかもし、やめてたんですよ。要は何かしらもう縁もいわく言い難い、本当に繊細な人間には感知できない、その馬主さんの表情の変化を読み取ってそこで泣くのをやめてたっていうのがそのことの顛末だったんだけど、でそれを知った人たちは、ほら見たことかと、馬には言語なんてわからないし算数なんてわからないんだよと、馬なんていうのは人間より知性が低い動物なんだよっていう人が多くて、人が潮を引くようにね、人がいなくなったと。だけどこの本の著者はいや逆だっていう、この繊細な、は、ね、
その、本当ですよね、匂いとかで、
うん、人間、やめれる？やめれないよねと、
うん。
いや、馬はなんてすごい動物で、人間はなんて鈍感なんだ。こっちが本当なんだ。うん、
だから、本当ですよ。
動物の知性っていう時に、その動物が、だからなんか、オウムのおはようございますみたいなのとかそうだけど、動物が人間の言語をしゃ覚えるとかに、動物が算数をし分かるとか、そっち側ばっかり言うんだけど、
うんうん、
じゃなくて、実は。
お前らはそっちが分かるのかって話。
そう。人間こそが、動物が100話しているうちの、実は1か2ぐらいしか人間は理解できてなくて、うん、残りの98を人間の側が勉強したときに、初めて動物がどれだけ頭がいいかに気づくっていう、この順番なんじゃないのっていう本なんだよね。だからなんか、その牛に福音みたいな話って、そこが全く見えてない、
うん、
想像力の欠如なんじゃないかなと僕は思ったりしますね。うん、
確かに。かもう役割とかあり方自体が全く異なるものだから、同じ土俵と同じ指標で評価できるものではないのに、そちら側からしか見てないというか。
そうそうそうそう。
そう。なるほどな。なるほどな。本当そう。それはすごくあります。動物看護師をしていて、ま、今のとはちょっと違うかもしれないんですけど、やっぱこう訓練学とかをしてた人、トレーニング、動物のトレーニングとかをしてた人たちは、なんだろう、こう人の繊細さに気づくことにも長けてたりするんですよ。うん、で、それは、動物と関わることで自分がそこが磨かれたって言ってた人とかもいて、うん、動物のちょっとした変化とか何を伝えようとしているのかっていうことを見ていくのが訓練学の、まあ、訓練学にもいろんな手法はありますけど、そういう部分を本当にこう熟練させていきたいと思って関わり続けてた人たちは、うん、やっぱりこう 人間の他の人ではそんなに気にならない部分とか、それこそこう、あ、この人ちょっと今寂しいんだろうなとか、
うん、
こうなんか辛いことがあったんだろうなみたいなことへの気づきの感度が高
い、ね、はいはいはい、はいはいはい、
ね、
はいはいはい、
うん、でやっぱそれ聞いたことがあって、うん、やっぱ動物を知る方が難しいから人の方が分かりやすいっていうのもあるし、うん、そういう、うん、動物から教えてもらった的な言い方だったと思ったよな。なんか、うん、ありましたね。
そうなんだよね。なんか動物、そのになんか人間ってなんか、まあ、下手に言葉が喋れるがゆえの、その感度の低さ、うん、鈍感さっていうのはすごい多分あって。
うん、
よくそのね、あの全盲の人とかがすごくその見えてる人以上に見えてる話ってあるじゃん、なんか、
うーん、
そういうのとか、
うん、
と近いんだろうけど、
うん、
動物って例えば僕がもし飼い犬だったとしたら、その飼い主が100メートル先、ね、家に帰ってくるときに、そのもう飼い主の機嫌とか分かってる気がするんだよね、匂いとか。
うん、
それってもう人知を超えた感覚じゃないでしょ。
うんう
ん、でも僕はなんかそれにこそ驚くべきで、
うん、
さっきのそのハンスなんか芸をさせて、うん、なんかね、動物このイルカは賢いよねとかって言ってるのって、なんか、うん、自らのバカさの露呈に過ぎないってことにやっと気づき始めた入り口ぐらいなのかなっていう感じ、うんうん、
確かにな。動物、犬とか、犬はね、犬は特に飼い主をそのまま反映させるって言いますよね、うん、その依存体質のある飼い主さんのワンちゃんはやっぱ依存気質強いから、はい、結構それは分かりやすく出てった。過保護で依存気質でキャンキャン泣いちゃってみたいなのは、犬がそういうわけっていうよりも飼い主がそうだから犬がそう対応しちゃう、
うんうん、
犬がそれに合わせる、この飼い主にとっての自分になっちゃうみたいなとか、うん、すっごいこう毅然と自立心のある堂々とした犬はやっぱ犬と人間とのバウンダリーがしっかり分けられた関係性を、
うん、
まあ、パートナーシップを犬と人間で築いてる、
うんうんうんうん、
飼い主もこの子はパートナーだからっていう視点で接してるから、犬のその生活環境っていうことにも配慮しつつ、その生活っていうものが自分のため、自分の穴を埋めるために存在してるっていうわけではないっていう、その共存っていう意識を持ってる、
うん、
やっぱパートナーシップってすごく見ててわかるし、うん、犬もそういう態度になるしっていう、
はいはいはい、
うん、それはすごい面白いって思いましたね。動物病院でいろんな飼い主さんとの関係性を見てると、情緒がやたら情緒不安定な子もいるし、でそうなるとやっぱ飼い主さんもモンスターな感じだったりとか、うん、面白い。だ、動物側が何か汲み取ってるとか、
うん、
っていうのはあるんだろうなって、う
ん、はい、だからまあこの本のね後半で出てくるんだけれども、はい、マルコ1章13節でよかったかな、イエス様がその荒野で40日断食をした直後の話、があって、そうですね。マルコ1章13節。
はい、
イエスは40日間荒野にいて、サタンの試みを受けられた。イエスは野の獣と共におられ、御使いたちが仕えていたっていう、まあ、短い一節なんだけれど、
うん、
これ、ボーカムはここを結構詳しく読んでいて、で、旧約聖書の他の参照箇所なんかを照らしながら、つまり、その、 イエスとその野の獣が理想的な関係にあったってことをここははっきり言ってる。だからその実はイエスって、まあ、だからさっきのね、そのノアが第2のアダムだとすると、もう最終的なアダムなんだよね、イエスって、ね。まあ、あのヘブル書かな、第2のアダムっていう言葉があるけど、実際。なんだけど、だからそのイエスこそが自然界と人間との理想的な関係のその予表というか、やがて新天新地で人間と野生動物ってこういう関係を持つはずだよねということを先取りしてるのがイエス・キリストだから。で、そのお方が野の獣と一緒におられたっていうのはすごく重要な指摘で、だから多分イエス様が歩いたら野の獣がすごくもう狼が子犬のように駆け寄ってきたりしたんだと思うんだよね。だからこの描写もすごく重要だし、あとはその、まあ、この中盤に出てくるんだけど、ノアの箇所も結構重要で、ヨブの箇所も重要で、あのヨブ記ってその人間と神の関係についてああでもないこうでもないって言ってヨブと3人の友達が議論するっていう話、うん、だけど最後の、3章ぐらいってずっと神の一人語りなんですよね、ヨブ記のね最後って、
はいはい、
でじゃあ何を語ってるかっていうと、ずっと被造物の話してるんですよ、神様って。ヤタンを見たことがあるかとか、アバを見たことがあるかとか。はいはい、ね。だから、この、まさに、最後、ヨブよ、お前は、まあ、テマン人、エリファズっていう人が、語るんだけれども、その、ヨブよと、ちょっと口を閉ざせと。そして、何を語るかというと、まさになんか、BBC が作った The Earth みたいな映画あるじゃないですか。
うん、
あれをずっと見せるんだよね。で、最後にヨブが、その、神様が言うのは、お前これ全部、お前に理解できるかっていう。で、ヨブはそこで初めて悔い改めて、私には何もわからないものなのに、口答えして愚かだったことがわかりましたって言って悔い改めるんですよね。だから神様はヨブを神に立ち返らせるために論理も使ってなければ人間も使ってないんですよね。被造物を見ればわかるって言ったんだよね。だからさっきの被造物ってやっぱり書き割りじゃなくて、その三者関係のうちの一つで、被造物を知ることは神を知ることだと思うんですよ。そのヨブ記からわかるのはね。なんかその辺の、なんていうのかな、やっぱ被造物軽視、人間中心主義みたいなものから僕らが、脱却するには結構長い道のりなんだなっていうのが、この本を読んだ僕の感想なんだよね、うん、
確かにな、もうそういう世界を作ってきてしまってますので、そっち比重の被造物軽視、人間中心的な世界観で私たちはさまざまなこう開発を進めてきてしまってるゆえに、環境自体がなかなかそれに適応でき、まあその中においても自然界との共生っていうものを、まあ、発信し続けてる人もいるし、求め続けてそれを実践してる人もいたりするから、そうですね。
前も言ったかもしれない、はい、ブラジルであった牧師、バプテストの牧師がすごく面白くてさ、私をキリストに導いたのはキリンだって言ってたんだよね。で、何かというと、そのなんかね、もうちっちゃい頃からもうキリンの図鑑とかをもう見まくってて、もうすっごいとこれは。でなんか動物園だかなんかで見た時、もう雷に打たれたようになって、その時に神を信じたんだって。
すご
い。それで、それで牧師になって、
よし、まあ、信じようと思ったんですね。キリンを見て。
そう。神はいるって思ったんです。で、だから私をキリストに向かうのはキリンだって。でこの牧師さん最高なんだけど、その、その彼が今牧会してるね、教 回行って、なんか何ヘクタールかのなんか庭を持ってるんですよ。
うん、
で、そこに動物飼って、動物園作ってるんだって。
へ
で、この教会を訪れた人は、私の説教では神を分からないかもしれないけど、動物見れば神分かるからって言って。なんか、いやもう、
いいな
ぁ。いいなぁと思って、いや、そうだよなと思って。
うん、
これでだから、呼ぶにね、神様がなさったことってそういうことだから。
うん、
なんかな、いいなぁと
思って。いいなぁ、それいいなぁ。そうだよな。いやでも私そうだ。でも私もそう考えると、そうだ。なんだろう、こう、高校生の時に野生動物、まあ子供の時から動物すごい好きだったんですけど、野生動物とか、だから漠然とこう、そういった、なんだろう、自然界のいろんな動画というかテレビあるじゃないですか。
はいはいはい、
名前忘れちゃった、あの有名な、なんとかプラネット。
プラネットアース、
あれプラネットアース、なんか番組ありましたよね、アメリカとかで配信されてた。ロンリープラネット、ロンリープラネットか、とか。
なんかあれっけ、地球の歩き方的なやつじゃないっけ。
地球の歩き方は
本がロンリープラネットっていうのがあるね。
ああ、そう。
でもなんかね、
ロンリープラネットじゃないっけ。なんかそういうね、ジアース
海外の、
うんうん、取材して、で動物との関係性を何日もかけてこう取材して、取材というかこう撮って、
はいはい、
で動物に、まあ、名前、研究者たちがつけた名前があるから、そのやり取りとかが紹介されてみたいなやつが昔多分よくあったと思う。あれって結構お金がかかるから、お金と時間がかかるからって言って、最近はペット系の動物番組多いけど、野生動物を紹介するのって結構密着型で何ヶ月もかかるから、制作に日数もかかってっていうことで、あまりテレビ局が手をつけたくない分野っていうのは聞いたことがあるんですけど、それで だいぶ今って少ないと思うんですが、昔結構あったと思うんですよね。
まあ、NHK が BBC と提携してるから、
はい、
から買って撮ってるっていうのが結構あるんだよね。
そういうことか。
うん、もうあれは本当に確かもう莫大な金がないとできないから。要はそのビジネス的には赤字が決定してるんだよね。やる価値があるっていう人じゃないと、あれは本当に、まあ、ゆむさんおっしゃるようにペットかわいい、犬かわいいって言ってるコスパは高い。
コスパ高いですよね。でスポンサーもつくし、つきやすいだろうし、で、まあ、そういう番組がすごい大好きだったのでいつも見入ってて、それで、まあ、漠然と海外行きたいなとか、あとは絶滅危惧種のリスト、レッドリストの図鑑とか、あと売買されている動物の金額みたいな、こうブラックな本とかが結構出回ってるのをよく見てて、それに心を痛めてたんですよね。だから、まあ、動物に関する仕事をしたい。でも動物ってやっぱり自然の中に生きているから、自然とのね、こう関連性が強いから、その両、ちょうど私が高校生ぐらいの時、環境サミット沖縄でのがあったりとか、多分そういうのがブームだったこともあると思うんですけど、意識の中に入り込んできたのはロハスっていう言葉がよく聞かれたりとか、で、あ、こういったことに関わりたいなみたいに思う中で、こうじゃあそういった自然界や動物を保護しなきゃいけなくなったのは何なのかって思った時に、人間の問題に行き着いたんですよね。貧困問題であったり、紛争であったり、搾取があったりっていう環境を破壊している根源である人間の問題があるから、あ、動物を守らなきゃいけないんだ、じゃあそこの、ね、人間の問題解決されないと、こうてかそれが解決されたら、これは動物の問題でも何でもないじゃないですか、
うんうん、
何も問題を抱えてないから、
うん、
保護しなきゃいけないっていうのは、
うん、
別に、ね、自然が自動的にそれを生み出してしまったわけでもないし、
うん
うんうん、っていうところに行き着いたことがきっかけで、まあ、その辺からこうキリスト教関係の NGO での関わりとか貧困問題とか人間に対する福音っていうところにつながりつつ、そこで私もイエス様を信じたので、はい、だ動物が知らせてくれたというか、自然界とか動物が発してる問題、問題として挙げてたものから、うん、私はそっちに結びついた感じがあるなっていうのを思いました。で、今それが私の中の中心になって、まあ、FVI を通してアフリカ、エチオピアにもつながって、自分が本当にしたかったアフリカとのつながりと仕事に結びついているけど、うんうん、そう考えるとなんか不思議ですね。動物とか自然っていうものを通して、そこへの興味をかきたててもらって、
うん、あ、
自分も神を信じて、仕事にもつながった。
はいはいはい。
うん、
いや、すごい。面白いね。だから、まあ、なんかその福音ってね、なんか罪がわからないと福音ってわからないわけじゃないですか。その、
うん、
罪に対する解決が福音なわけだから。で、割と、その、やっぱ罪を、その自分の内側、しかも心の中に還元していくっていうのが、まあ、個人主義的福音っていうんだけど、さらに、個人主義であるばかりか、さらに霊魂中心主義っていうか、なんかどんどんその罪のね、範囲を、その、ある一人が抱える個人の、なんか、恨みつらみとか、ある人を許してないとか、ね、なんか欲、強欲だとか、なんか、そういうものに関係、まあ、それが問題ないというわけは、つもりは全くないんだけれども、それに対する。イエス様は解決も与えてくれたから。だけど、そうやってこう、罪っていうのを個人に還元して、しかもその内面に還元していくことで失われるものっていうのは、実は罪って社会的なものでもあるんだよね。要はその、人類のこの仕組み全体が罪の影響を受けてるってこともあるじゃない。
うんうんうん。
それが引き起こしていることが何かというと、環境破壊であり、動物の滅だったりするわけじゃない。だから、湯本さんが今、たどったルートっていうのは、実はその、この、まあ、ノアの時に、地に暴虐が満ちていたっていうのは、まさに環境破壊とかが起きてたわけだよね。
うん、
で、そして、ノアが、ある種の、こう、福音の予表として、第二のアダム、アダマーであるノアを、ね、選んだっていう話じゃない。
うんうん、
であるとすると、その、湯本さんが、その、絶滅危惧種の話でやってる環境の破壊の話から、人間の罪っていうことを知ったわけですよね。
うん、
で、そこからイエス様に導かれるっていうのは、なんか、至極、なんていうのかな、真っ当なことっていうか、
ああ。
その、割とその人間の内面、個人の内面だけだと、
うん、気づきにくいですね。
そう。
私も。
のセンターって本当にいろいろだから、
うん、
でもそれに、まあ、いつかは気づくのかもしれないけど、そんな急にお前が罪人だとかって言われても分かんない人がいたとしても、
うん、
でも今のこの格差社会で起きていることを考えたら、人間って罪人だって分かりませんかって言ったら、僕はめちゃくちゃ分かるのね。
うんうん、
ね、こんなに、その、
うん、なるほどな、
海洋生物を圧迫してまでプラスチックを使い続けた人間ってね、もう仕組みとしておかしいから、うん、人間ってもう罪、なんていう、罪の影響下にあると思いませんかって言ったら、本当にそうだと思うんだよね。
うんうん、
まあ、なんかそのルートでの、なんていうかな、イエス様への接近の仕方っていうのも、なんか僕はなんか、それを神学的に間違ってるとかっていう人が、もしかしたらいるかもしれないが、僕はなんか、結構、そういう切り口から罪っていうのが語られる福音をあんまり聞いたことがないんだけど、
うん、
まあ、ありだと思うんだよね。で、そっから入っていって最後は自分の魂のことにももちろん触れていただいたらいいんだけど、
うん、
でもそっから入った人ってじゃあアウトプットもできるわけじゃん。つまりその仕組みが悪いんだったら仕組みを変えるっていうのも福音的な働きだっていうことがわかるわけじゃない、
うんうん、
最初から最後まで自分の個人のしかも内面の福音にしか興味がないと社会を変えるっていう方には一切いかないよね。
確かに、
うん、あるんだよね、うん、
確かに自分の中だけで完結しちゃう、
うん、
まずね、そうだな、確かにな、 いや、陣内さんおっしゃる通り、個人の罪っていうものへの気づきは、だから鈍かったと思います。罪っていうものがそもそも分からない、うん、クリスチャンホームで育ってるわけではなかったから、うん、けど、やっぱ自分がこの状況の中で心を痛める分野って多分、どなたもなのか分かんないけど、持っているものだとすると、それが敏感に反応したのは、私はそういった自然界や動物への興味関心と、そこに感情も伴った痛みみたいなものがあって、で、動物看護師をしている時も、その殺傷処分されてしまう動物の数が当時多分20とか30万匹犬猫でいて、今は7万とかに減ってるとは聞きますけど、その現状っていうものに、そうだな、確かにその現状を見た時に人間嫌いにもなりそうになるんですよね、はいはい、それがその感覚が 人の罪というものの発見だったのかなって今思いました。で、自分自身にもそういった要素が、はい、まあ、聖書を学んでいくとそこが深められるわけじゃないですか、はいはい、あの人は罪人だと、こう石を、あの、自分に罪がないものが石を投げなさいじゃないけど、うん、その他者っていう特定した他者ではないけど、社会全体のものとしてはびこってる、こう、良くない仕組みや状態っていうものが、まあ、人が生み出したっていう、こう、見方をしたときに、そういった状況を批判するだけのものであり続けるのか、うん、変える側に立つのか、うん、で、じゃあ変える側に立った時も、それを正しいことを主張している自分がそこにいるかもしれないけど、じゃあそれを言ってる自分は何者なのかっていうのを考えさせられるし、うん、こうふさわしくない自分の存在にも気づかされるから、そこでまた葛藤があるし、うん、じゃあもう自分はこんなことやめた方がいいんじゃないかっていう壁にもぶつかってく、うん、だけどそこでやっぱり立ち返ることができたのはイエスの十字架で、こんな罪人だからこそ主が救ってくださって、役割を、こんなものであるにもかかわらず役割を与えてくれていて、だからその使命に生きるんだっていう自分の不完全さに気づくっていう経緯をたどって、
うん、はい、
うん、
そうなんだよね、そうそうそうそう、
うん、
だからなんかそのやっぱ現在っていうのが、そのその自分なんかその人の感性によってやっぱ自分の内面を見つめてやっぱ自分が罪人だみたいな思う人も いるのかもしれないけれども、
うん、
順番としてなんだろう、あのもっとこう社会正義がないことであったりとか、人間が根本的に今やっていることが、まあ、戦争のことを見てもそうだし、環境破壊のことも。だからそれを見て、やっぱり現在っていうものが、この社会、世界を支配しているっていうものに対する、アンサーが福音なんで、なんで、そういうルートっていうのは、あの、なんていうか、もう発想すら、多分僕は、10年前の自分ならなかったと思う。なぜなら福音派の教会で、まさに人間中心主義的な、しかも個人主義的な福音の、その、プライミングっていうのかな、だから、イニシエーションっていうか、最初にそれを教えられちゃったっていうのはやっぱりあったから。でも今は、そのユモさんの話を聞いて、そうそうそう、その、人間が引き起こした結果を見て、人間の罪に気づくっていうルートも確かにあるよなと思ったね、なんか。
うん、
うん、まあそんな形でちょっと、はいはい、また続けていきましょう、は
い、ありがとうございます、
はい、はいはい、それでは一旦レコーディング中止、うん、では停止しますね、
はい、
はい、
ありがとうございます、
はい。